出エジプトの時がいよいよ近づいて、また主が大いなる御手を振るわれ、イスラエルをエジプトから出そうとしない王ファラオへの裁きとして、この後エジプトに等の災いを起こさせ、そしてイスラエルを奴隷の縄目から解き放ってくださいます。そのためにモーセとモーセの兄アロンと器として立ててくださいます。しかしそのような神の計らいが進行していたにもかかわらず、目に見える状況は決して良いものではありませんでした。モーセもイスラエルの民も意気消沈していました。イスラエルはモーセに励まされ、ファラオに直接談判をするのですが、ここから私たちを解放してくださいと交渉するのですが、まあ、そうした人間的な努力ということにおいてはイスラエルの民は手を尽くすのでありますが、しかし事態は前より悪くなったように見えました。つまりファラオはさらに心を固くなにして、以前にも勝る重労働を課しイスラエルを苦しめるのです。万策尽きたと見えるところでは思われました。それでイスラエルはモーセに言ったのです。事態は悪くなったではないですか、私たちはファラオの手にかかって殺されてしまうかもしれないではないですか。その事柄はさらに進み、モーセは主なる神の救いの約束の御業、御言葉を重ねてイスラエルに語るのですが、イスラエルは聞く耳を持ちませんでした。モーセ自身も民に主の言葉を取り継ぐことに自信を失っていました。主の御業が準備されている時に、にもかかわらず主の民の耳にその約束、恵みの言葉が入ってこないということがあり得るのです。目の前の現実に目を奪われ、御言葉が聞けないということが私たちにもあるのだと思います。けれども主なる神はそうした人間の不信仰のただ中で御業を表してくださいます。神はモーセとアロンを召し出してお立てになる。そして私は唇にかすれのないものであると尻込みするモーセのためにアロンを助けるものとして備えてくださいます。口下手なモーセのために雄弁なアロンを代わりとして語る務めを担わせる、そういう手はずを整えてくださるわけです。注目すべきは神とモーセとアロンとの位置関係です。7章1節、主はモーセに言われた。見よ、私はあなたをファラオに対しては神の代わりとし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。つまりモーセは神ご自身の代わりであり、神の権威を持って神の技をファラオの前に示す。一方アロンは預言者、語る務めを持って神とモーセに仕える、そういう位置関係です。ここで分かることは、モーセとアロンが主なる神の御業を担うために神ご自身によって立てられたということです。彼らのこれからの仕事はエジプトをファラオを説得すること、イスラエルの民をエジプトから去らせるように説得することです。そのために口下手なモーセの援助者として弁の立つアロンが加わりました。しかしそのファラオへの説得ということは、ただ単にうまく言いくるめるとか雄弁術の技術、弁舌の巧みさの問題であるとか、そういうことではなかったのです。先週も見たことですが、神はここで私は主である、 このように繰り返し語られます。つまりこれからモーセとアロンの働きを通して示されていくことは、まさにイスラエルをエジプトから救出される方が主であられる、このことを示すことになるわけであります。神の権威を帯びたモーセは神の大いなる力と権威とを表していきます。その神の大いなる力と権威はエジプトを救い出すという大いなる救いのご計画と、それを成し遂げる偉大な御業により、いよいよこの後に明かしされることになるわけです。この神様の大いなる救いのご計画は人間の知恵をはるかに超えるものであります。人の思いはかることを超えて神は見てを振るわれます。3節4節で神様は、ファラオは私の言うことを聞かないと仰せになります。確かにこの後数々の災いがエジプトの国に臨むことになりますけれども、ファラオはその度に心を固くなにしてイスラエルを去らせないのです。このことは一面ではファラオの反逆であります。神のご計画に対する反逆です。しかしそこにも神の御心があります。つまり私はファラオの心を固くなにする、3節でありますが、そう神は言われる。つまりファラオを固くなにしておられるのは神様ご自身である。これはファラオの固くなさをも、これからご自身の大いなる救いの御業、出エジプトと過ぎ越しの御業のためにお持ちになるためであります。こうしたことによって文字通り私は主である、このことがこの世界に示されていくのです。8節以下でありますが、モーセとアロンはファラオのもとに行って主なる神の大いなる力を示します。つまりアロンが自分の杖を投げると杖は蛇となります。神を恐れる、神の御業を見て取る霊の眼差しを持つ人であれば、このことに主なる神の力と権威とが現れたと見て主を恐れるでありましょう。それは人間の健やかなあり方であります。しかしファラオは、こんなことならば我々の国の呪術師魔術師でもできると思い、実際にエジプトの呪術師らは同じことをしてみせたのです。それでファラオはアロンの杖がエジプトの呪術師たちの杖を飲み込むのを見ても意に介さず主を仰ぎ見ようとはしませんでした。主の御業とこの世の魔術による現象との見分けがつかないということがあり得るのです。さまざまな超常現象、あるいは奇跡、おかげ、こうしたものを売り物とする宗教がはびこっている。この国の教会とキリスト者たちにとってもこれは誘惑となるでありましょう。そうした不思議な現象ばかりに目を奪われて、言葉を聞くということが妨げられるということ、もはや神の民が超常現象に目を奪われて神の言葉を聞こうとしなくなるということ、これは教会にも陥ることのあり得る誘惑であります。主の御言葉を聞き、主の御業を見分ける目を持つ必要があります。そして主の御業には、それがどのように小さなものに見えたとしても、そこに主の計らいが、主の救いの御業の その方が主の憐れみとまた主の恵みとが込められているわけです。そこを見抜く必要があるんです。それは愛する民の奴隷の苦しみをつぶさに見て、そこから救い出そうとされる主の御心の繁栄であります。たとえ外目には同じに見えたとしても、ただ小手先だけで人を驚かすような魔術とはそれは全く異なるのです。これを見分ける目を持つことが必要であります。祈ります。主なる神様、さまざまな偽りの現象や誘惑に私たちは囲まれています。そうした中で、あなたの御業をあなたの御業として見る、あなたの恵みと憐れみの込められた御業として見る、そうした霊の目を私たちに備えさせてください。主の名によって祈ります。アーメン。